TBS ポッドキャスト。
時刻は午後1時になりました。 TBS ラジオからお送りしている生活は踊る、改めましてパーソナリティは私ジェンスーと
板橋の貴婦人宇賀神めぐでお送りしています
この時間から長崎佐賀の NBC ラジオでも放送中ということで、ここからお聞きの皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。改めて番組ではメッセージも募集しています。火曜日のメッセージテーマはフリーです。メールの方は so@tbs.co.jp so@tbs.co.jp まで。メッセージを紹介したすべての方に番組特製ステッカーをプレゼントしています。そしてここからは生活の知恵を授かるコーナー、スーさんこれいいよ。今日のゲストはスタイリストの山本明子さんです。
よろしくお願いします。
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 宇賀神さんと山本さんは実は面識があるんですよね、は
い、そうなんですよ。かなり前ですよね。1年、
うん、そうですね、
ぐらい前にあのラビットの変身コーナーでスタイリングしていただいたことがあるんです、
うんうん、そうなんだ。
そうなんですよ、
まさか2回目はラジオということで、
ね、いや嬉しいです、ね、嬉しいです。
よろしくお願いします。
お願いします。山本明子さんですが、雑誌や広告でのスタイリングを数多く手掛けられ、著書にいつもの服をそのまま着ているだけなのになぜだかおしゃれに見えるなどがあり、他の著書を含め累計発行部数が34万部を突破、予約の取れない人気スタイリストとしてご活躍中です。
さあ今日は手持ちの服が生き返るコーデ術ということで、う
ん、
は
い、ありがたい
ね、ちょっとすっかり暑くなってね、うん、あの来たと思うんですけれども、はい、春夏の装いの季節になってきたと思います、はい、今日もお二人とも T シャツで、
そうなんです、
私も T シャツで半袖で、はい、あの、皆さんのクローゼットに眠ってるお洋服なんかもあるだろうし、はい、これは使えるかなとか悩むものもあると思うんですよね、うん、はい、なので今日はですね、あの眠っているであろう、タンスに眠っているであろう洋服ですね、はい、その代表例3つを簡単おしゃれに着こなす方法をご紹介したいと思います、
はい、ありがとうございます、
は
い、
それでは手持ち服が生き返るコーデ術ポイント1つ目お願いします。
ロゴ T シャツは色を絞ってパールを合わせよう。
まさに今日私ロゴ T なんですけど、
ロゴ T シャツですよね。
まさにロゴ T ですけども、
素敵です。
ロゴ T 絶対持ってるよね、はい、みんなね、
絶対持ってます。
1枚はね、
もう3枚ぐらいはあるじゃないですか。どうですか、
もっとあるんじゃないかな、
ね、どんどん増えていくんですよね。そうそう、 T シャツって不思議なんですけど、
でも年齢を重ねるために難しくなるのも T シャツですよね、
うん、そうなんですよ。特に40代50代になるとそのまんま着てしまうとちょっとご緊張感が出ちゃって、そう、いがちなアイテムだったりとかも、
そうなの、
そうするのって
すっごいある、
難しいですね。
難しい、
こうそのまま着るだけだとどうしてもなんか難しいかなっていう風なアイテムだと思うんですけど、うん、あの簡単なのはですね、まずはもうさっきも言いましたけど色を絞ってしまうことっていうことなんですよね、はい、例えばロゴ T シャツの色味が今日まさにあのスーさん黒じゃないですか、
はい、黒です。
そう、黒に白のロゴなんですよね、はい、でちょっとグレーが入ってるんですよ。
そうですね、
そうなんですよ、
白の縁取りがグレー、
はい、そしたらもう黒と白とグレー、またはグレーに近いベージュと合わせるみたいな。
そうですね、はい、今日はだから、シャカパン、下はシャカパンですけど、うん、はい、グレーベージュですね。
そうですね、
スニーカーもグレーベージュですね。
まさにもうスーさんもうさすがですよね、
色を絞ってる。
靴下は蛍光緑だけどね、
かわいい。
でもね、スニーカーがちゃんとちょっとグリーン系なんですよね。
そうですね、ちょっ
とそうなんですよ、
色を絞っているんですね。
色を絞るのが、そうなんですよ。まずすごく簡単なのは、例えば黒の T シャツだったら黒のパンツとか、
あ
で特に例えば黒のスラックスとか、はい、ちょっときれいめなあのものとか、私今日も黒のブラックデニム履いてるんですけど、デニムでもブルーでもいいんですが、黒だとより大人に見えたりとかするので、結構私 T シャツの時に最近はブラックデニムを合わせるんですよ。
ちょっと見てください、うちのうがじが今立ち上がりますから、
あ
じゃじゃーん、
あじゃじゃーん、
ブラックデニムのペンシルスカートなんですよ。
スカートで
それもスカートバージョンで
我々のこの出来の良さ
え、すごくないですか、何の打ち合わせもしてないですよ。
打ち合わせしてないです
。
びっくりしました。
あら、私もびっくりそういえば着てきた
わ。そうですよまさにバッチリだと思います。
まあ嬉しい、
はい、あともう一つなんですけど、はい、あの色を絞ることと、あともう一つはあのアクセサリーですね、うん、
はい、
はい、ロゴ T シャツを着るときは必ず 胸元にアクセサリーをつけるってこと。
それよく言われますよね。胸元にパールとかつけた方がいいって。
そうなんですよね。これつけるだけでも全然変わるので、でもウガ人やなんかですね。つけてるんですよ。
なんかちょっとやらせみたいな。
しかもシルバーの、
はい、
おしゃれな、
おしゃれな
ネックレスを。
ちゃんと大ぶりなシルバータイプをつけてらっしゃって。
はい、今日はなんかシルバーの気分だったんですよね。はい、黒だったんです。
素晴らしい。
結構黒って上下着ちゃうと。はい、なんか重くなるじゃないですか、うんうんうん、それが結構悩みでもあるんですよね。
さすがですね、うん、もうなんかシルバーつけるとやっぱちょっとこうあの透明感が出るので、うん、軽さがプラスされるんで、もうまさにシルバーはそういった形で使っていただくとすごくいいので、
いや元気が出ました。大丈夫だった、
大正解ですよ。
あのスーさんは今首元に何もされてない、はい、
何もしてないです。
でこういったなんかパールの一面とか、
ね、パールいいですよね。
パールはあのいいと思います。あの特に白のロゴ T シャツ結構多いと思うんですけど、皆さん白とパールって色が似てるので、
白のロゴ T の人でパールの人は結構多いですよね。
いいですよね。
これ止めるのが難しい。止まった。
あ、来ました。
あ、素敵、かわいい、
素敵、
ありがとうございます。今イヤフォンがパールの中に
一緒に止めちゃった。
そう、すごい簡単なんですけど、パールとかも大体皆さん一つは持ってらっしゃるんじゃないかと思うので、はい、T シャツの時にはもうパールをつける、もしくはちょっとこうね、チェーン系の大ぶりなものを胸元につけてあげるっていう。
そうか、はい、パールネックレスってそうやって使えばいいんですね。
今日のウガジンさんのスタイリングにもパールすごい合いそうですよね。
結構
あのダークグレーの T シャツなんですけど、は
い、これロックティーですか。これ
これあのレッドホットチリペッパーズのロックティーシャツ。
ちょっと外してもらってい
いですか。ネックレスが取れなくなっちゃった。
ちょっとその今つけてるシルバーのネックレスを取ってもらってもいいですか、はい、でこちらの先生が持ってきた、はい、パールのネックレス、そっちもすごく大人っぽくて、
そうですね、
おしゃれ度がぐっとまた上がると思いますよ。
山本さんにつけていた、申し訳ないです。
そうなんですよ。
結構これ短めのパールネックレス、
う
ん、
見て見て、
あら
友人、友人がい
ます
よ
ね。いいじゃない、
ね、いいじゃないよね、これね。
本当に、あ、合うんですね。
そう、
なんかこう結構レッチリでロック系なんで、はい、パールどうなんだろうって思って敬遠してたんですけど、
あ、全然いけます。
どうぞお立ちになって、お立ちになって、姿見の前でお立ちになって
姿見の前で
いかがですか。いいんじゃないですか、うん、
ちょっとダサいポーズしかできない
んですけど。そうですね、今びっくりしましたけどラジオで良かったねと思いましたけども、ヒノキオみたいなポーズしましたけど、
ね、これにあともう一つプラスオンで、はい、あのこの間イベントの時もですね、はい、あのお伝えさせていただいたんですけど、はい、ジレとかジャケットを、
はいはいはい、
カオルとね、すれば
おしゃれやわ。ちょっと着てみましょう、
ジャケット。
今日はちょっとあの暑いのでジレにしたんですけど、
ありがとうございます。あ、ジレはあの袖がないジャケットですよね、
うん、あらおしゃれ。ちょっと姿見もうちょっと後ろにしてあげて、ゆがじさん。
あ、
どう、
これジレって前のボタンはどうしたらいいんですか。
開けてていいです開けてていいです。
どうですか、はい、あら素敵、
素敵、
レッチリの T シャツがまたおしゃれに、
うん、なんか一気にこう、はい、オフィスにいても大丈夫そうな、ね、
そうですね、うん、そうなんですね。
結構カジュアルだったんですけど、うん、これ着るまでは、
まあ、完全に舌出してるおじさんがね実写で映ってますけどね。
フリーが舌出しちゃってるんですけど、
ね、なんかちらっと見えるところもね、またこう雰囲気変わっていいかなと思いますね。
でも本当にさっきまでシルバーのネックレスをして、うん、それはそれであのかっこいい感じだったんですけど、うんうん、パールにして同系色のグレーベージュのジレを羽織るだけで、うん、あ、この人あえておしゃれでロックティー着てるんだなっていうふうに見えますよね。
あの要はあれですね、外しってやつですね。
外しみたいな、
外
し、うん、だから、はい、あのライブで買ったんじゃなくてセレクトショップで買ったのに全然見える。
さすが、
物販には見えない。
物販には見えないですか。
いかに物販に見えなくしてるかっていうのは私たちのテーマだから。
去年のレッチリのライブで買ったんですけど、そう、
物販を物販に見せない。
そうですね、
ここですね、
ここですね、
外しか、
はい、なのでこう上品にしたかったらパールで、はい、よりカジュアルにしたかったらチェーン系のネックレスっていう風に使い分けていただくといいと思います。
素敵、
先生、うん、ありがとうございます、
うん、
本当素敵よ。はい、
では続きまして、うん、手持ち服が生き返るコーデ術ポイントの2つ目をお願いします。
派手なリゾートワンピはスカートとして使ってみよう。
はい、リゾートワンピ、
はい、
いやー、リゾートワンピですね。やっぱ夏になるとありますよね。
あの衣替えのために出てきてね、思うんですよ。これ浮かれてるなおいっていう。
あ となんかリゾートワンピって捨てれなくないですか。
捨てれない。
捨てられない。
っていうのは多分ね、1回か2回しか着てないからっていうのもあるんですよ。
あとなんかのためにと思いがちじゃないですか。
もしかしたらまた旅立つかもみたいな。
そうなんですよ。
ただ街で着るには柄も、あと肩周りとかもスッカスカじゃないですか。
そうなんです。ちょっと露出もね捨てるしということで、
なかなか着にくいんですよね。
そう、でもこれまだ着られるんですよ、うん、はい。でこの着方なんですけど、あのまずはちょっとこう大きめな今 T シャツ多いじゃないですか。
ビッグシルエットね、
ビッグシルエットの、うん、であのクロップド丈のもの、丈が短めなものが合わせやすいと思うんですけど、はい、
出たクロップド丈。
そうなんですよ、
あの短いのと長いのの間の
丈です。そうです、まさにそうです。
何覚え方、
最近知った言葉、
クロップド、
クロップド丈、クロップド。
そうなんですよ、あのオーバー目で身幅はあの横にあるウエスト周りはあのゆったりしてるんですけど、丈は短いものを選ぶのがコツなんですね、はい、これなんでかって言ったらワンピースの場合ウエストで調整ができないので、
そうだ、
あのそう
ですね、ズドーンと見えちゃうので、あの T シャツ上から着るときはクロップドだけ選べば、あのウエスト位置調整できてスタイルアップも狙えるので、そういった T シャツをまず着てスカートとして使うということですね、はいはいはい、あのどうしてもやっぱりリゾートワンピね、あのさっきもスーさんおっしゃってましたけど、露出感が高いの で、
あと色もかなりカラフルですよね。
そうなんですよ。なのでちょっと面積を小さくするっていう作戦で、そういった形で着ていただくと意外といつものコーディネートにこうちょっと鮮度が増すので、はい、いいんじゃないかなというふうに思いますね。
とりあえず T シャツ、
T シャツです。
ビッグシルエットでクロップド
丈、はい、クロップド丈、
クロップド丈
そうです、クロップドでいきましょう、
いきましょう、
はい、いきます。
あともう一つはですね、あの待ち着としてリゾートワンピを着るときはあのスポーティーに振ると簡単だったりしますね。はい、なのであの頑張ってリゾート風に街で着るっていう風に思わずに、はい、例えばあのキャップを合わせたりとか、
あ、
はい、あとはなんかこうスポーティーなサンダルとかありますよね、う
ん、
な
んかスポーツサンダルみたいな、最近なんかエアマックスココとか流行ってますよね。
そうです、そうです、そういったものとかも、はいはい、こういった夏とかもこういうサンダルとかもあると思うんですけど、うん、いい、そういったスポーティーな
シルバーで
キャップだったりとか足元にしていただいて、うん、リゾートワンピをちょっとこう着ていただくのが、ね、いいかな。
これあのベージュの今ちょっとあのキャップなんですけど、これ今の格好にもすごい合いますよね。
なんか色が合ってますね。
見てみて、
あ、色合ってますか、うん、
はい、
あ、セレブ、
あ、本当だ、
ね、よく合うわ、
本当だわ、
よく合いますね、
セレブの休日みたいになってきましたよね。
今日だとこのまま帰って
きて突然おしゃれになってなった人みたいです
よ。どうしたこの子みたいな。
ね、
そ
う、
なんでこうやってちょっと崩したり、
崩したり
することで露出を避けたり減らしたりすることで、
はい、なんかワンピースって下にちょっとピタッとした T シャツを着て上に着たりしません？
はい、はい、そうですね、
すね、
なんかそういう着方かなと思うと思うんですけど、はい、そうするとやっぱちょっとリゾート感が拭えないので、うん、上から着てしまうっていうのがコツですね、はい、
勉強になります。
やってみてください、
はい、
では続いて手持ち服が生き返るコーデ術ポイントの3つ目お願いします。
2度目の流行物はトレンドの透け感をプラスしよう、
はい、
まだあの宇賀神さんはお目にかかったことがないと思うんですけど、アッコとかアチキぐらいになるとも うね、あれ知ってる知ってる、これ知ってる、恥ずかしい記憶とともに知ってるっていう。
スーさん今顔ゲームされてますからね、見せたいぐらいです
一回見たぞっていう。
そうなんですよ、知ってるぞっていうね、
は
い、
例えば何ですか。
あのもう今2000年のものが早くも流行り始めてるんで、はい、あの時乗り遅れたものなんですよすでに安室ちゃん的な厚底とかもそうですし、
ルーズソックスとか、
あとあの瞳っぽい感じの、
瞳っぽい感じとか
キラキラした感じとかもそうですけど、
はい、
あと Y2K って言うんですか、
はい、あ Y2K、
そっからクロップドも来てますしね。
そうですよね、
ちょっと短い丈とかお腹出したりとかね。
私たちはそのもう一個前とかそのもう2個ぐらい前のトレンドなんですけど、はい、それも2度目に流行ったんですけどもう忘れちゃった3度目の時に思い出すと
また来たら
思い出す。コンブレとか、
あ、コンブレ来ました。え、コンブレって2回目なんですか。
あれ2回目なんですよ、残念ながら。
知らなかった。
私たち高校生の時あれ祝日の方が制服みたいな格好しましたよね
確かにコンブレ着てみんなお出かけしてみたいな。
なんかちょっと切れかじって言うんですか。
切れかじって知らないでしょ。あ、
知らないです。
これ何の略だと思いますか。これ
切れかじ、切れてる？カジュアル？
切れ目、切れ目カジュアル。
切れ目カジュアル。
切れ目カジュアル。切れカジが入りましたよね。
そう、渋谷にね、みんな買い物に行ってね、はい、東美希さんがみんなかっこよくでしょ。
東
美希さんと牧クロードに夢中だった時代の話よ。
夢中でしたね。
夢中でしたよ。
すごい盛り上がって
ね。夢中でしたよ。
確かに。
そうだったんですね。え、コンブレの他は何？ どういう、
えもなんかいろんなの払いました、ね、流行ったものは、ね、
なんかチノパンとか、
あーそう
そう、カーゴパンツとか、
はい、それも何種もしてるんですか。
何種もしてます。
袋種類なんてそんな大したことないんだよ。5個くらいぐるぐる回ってる。
そうなんですよね。で今期も結構チノパンとかカーゴパンツ、はい、まあ、去年からカーゴパンツなんかすごく流行ってて、
すごいです
ね、こちらでもかなり紹介してると思うんですけど、はい、そう、そのアイテムはですね、トレンド感のあるトップスと組み合わせてあげるといいんですけど、うんうん、特にちょっとやっぱ透け感も、はい、キーになっておりまして、
出ました透け感。
そうなんですよ。で特に私的におすすめしたいのがメッシュですね。
メッシュのセーターめっちゃ出てるよね。
出てます、出てます。
これも知ってる、昔見てる。
あ、そうなんですか。
これも昔流行ったよね。
流行りましたっけ。
流行りました。メッシュのこういうのはありましたよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです
よ。
なんか昔のメッシュよりもうちょっとなんかフェミニンというか綺麗めになってますよね。
そうですね。
でなんかシアのトップスとかもこう透け感のあるものも出てるんですけど、はい、どうしてもちょっと透け感気になるって方も、
う
ん、メッシュだと意外と透け感がこうちょっと抑えれるの で、
ね、
40代50代にもおすすめになってたり、はい、しますね。
メッシュの中ってタンクトップとかでいいんですか、うん、何を着ればいいんですか。
もうタンクトップで、
あ、タンクトップ
で、はい、タンクトップ、まあ、ノースリーとかでもいいと思うんですけど、意外とタンクトップでもこう、はい、腕周りはメッシュで隠れてるので意外と着れると思いますね。
そっか、長袖の肌着とか着ちゃうと、うん、メッシュの意味ないですもんね。
そうなんですよ。バレちゃう、バレちゃう。
寒い時期はじゃあ、
いや寒い時期は今日からも着ようよ。何言ってんだよ、
ツッコミが。
あのね、メッシュのセーターのスケスケの下に長袖の肌着着る人もいないでしょ。
バレバレですね。
寒い間から風が吹い
て。確かに
夏だよこれから。
これからの時期ですよね。
これからの時期です。
失礼しました。
はい、こういったねメッシュとかをぜひトップスに合わせるっていう形もですね、チノパンとかカーゴパンツの時はおすすめですね、
うんうん、
あともう一つなんですけど、これも皆さん一個あるというスカーフですね。
スカーフ、
スカーフをカーゴとかチノに合わせるっていうところで、首元じゃなくてこのウエストに巻くっていうのはいいと思うんですけど、
おしゃれ。
今回ちょっと私手持ちのこうカーゴパンツにちょっとウエストにねスカーフをプラスしてみたんですけど、
横だけ、
横だけ、ベルトループに全部通してしまって、ベルトとしてっていうやり方ももちろんあるんですけど、サイドのベルトループですね、はい、に2本だけ通してキュキュッと結ぶだけなんですけど、
おしゃれ、
これリボンみたいな、可愛いですね。
復活するので簡単なので、
あとちょっと高級感があるように見えますよね、
うん、そうですね、うん、ちょっと品が出るのでなんか現代版キレカジみたいな感じで、はい、
おしゃれですね。
キレカジ、みんな同じ頭してた
ね。キレカジですね。
そう、
覚えました。
俺覚えたね。
そして今日ご紹介いただいたコーデ術も含む山本さんの新刊、その服まだ着られますが発売中です。どんな本になってますか。
ありがとうございます。まさにもう皆さんクローゼットに眠ってるお洋服たち、はい、まだ着れるかどうか迷うものが、あると思うんですけど、まあ、それもこういった風に着ればまだ復活できますよというものをこうテクニックも含めてこの一冊にまとめました。はい、
あれなんですよ、捨てられないけど着ない服っていうのが、はい、中年のワードロップの4分の3ですから。
いや本当に多いです、
お気に入りの、ね、洋服とか、
そう、はい、また今年っぽく着れるっていう素敵な、うん、情報になっておりますので、皆さんぜひチェックしてみてください。
その服まだ着られますは不走者より税込み1650円で発売中です。ぜひお手に取ってみてください。
というわけで今日のゲストはスタイリスト山本明子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。